77.1 Rainbow FM。
社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家本田工務店、草コナーズの張本総研、未来に輝く街づくり東友建設、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ
敷き慣らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研0957-49-1575まで。
草コナーズ。
夢を描けない仕事は働く意味がない。自分の手で描き作り出し、近い未来地図に乗る、私たち東友建設の仕事です。社員募集中。詳しくはホームページをご覧ください。地域の皆様に貢献し続ける存在でありたい。有限会社東友建設。
中小企業家同友会諫早支部、寺尾です。諫早市森山町で有限会社東友建設という建設業を経営しております。中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や東友建設寺尾までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
今この力始まる力、やってゆこんだみんなで、どんな時でも力を合わせ乗り越え、
九州ガスホールディングス。
令和8年5月18日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆様こんにちは。土曜朝10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
ルンルンルノン神戸美沙夫です。この番組はお隣の市や町と垣根を越えて明るく元気に活躍している社長さんや社長さんっぽい人を招きして、 FM 諫早虹ラジスタジオから1時間生放送でお送りいたします。
社長さんいらっしゃい。
はい、今週も始まりました神戸みさおさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんかしばらく安静中だったんですね。
はい、絶対安静で、3週間、本当に3週間ぐらい寝てました。
オリコンにしてたんですね。
はい
ね、
寝返りも打てず、天井を見て、
天井を見て、
ね、夜には泣きながら、
夜なんで泣くんです
よなんかなんで動けんととか、
なんで動けんと、
なんかやっぱり夜ダメになりますね。
うん、だから夜は楽しいこと考えるか、
メッセージ来たのでとと上野さんから、で寝れないんですよね、ずっと考えて、
そのマイナスを考えるから、
そうそう、
寝れなくなって、
でも途中からネットフリックスを見たらいいよって言って、うんうん、あの細木和子とか見てました、
なんかね、うん、夜考えたことをね、うん、あだこだあだこだ、
はい、
で寝るでしょ、
はい、
で脳は寝ないので、
うん、
だからミサオちゃんが最後に伝えたメッセージを脳は現実化させようとするわけ、一晩中なので寝る前にいろいろグダグダ言うなって、
そうメッセージが来てあれで切り替えました、
うん、
もう切り替えようと思って、
そうやろ、うん、だから考えるなら起きてからよ
朝ですね、だから夜はもう楽しいことを考えました、
う
ん、
そうそう楽しいことを、
そう今日に向けてとにかく、
そう、ね、
今日に来れるように
と、そう思うよ、
はい、
だからね、まあはい、例えば、まあ、僕の場合長崎ベルカ、ね、
はいはいはい、
いい感じで、
うん
うん、年間30試合と、
はい、
チャンピオンシリーズが2試合2試合だけど合計で34試合今シーズンは通わせていただきまして、
もう終わったんですか、
いや今度だから決勝に残ったので、横浜アリーナが今週末から
あるんですか、
あるんですよ、ただうちの次男坊から、
はい、
どうするチケット取れたけどって
行けるんですか、
いや考えてみてよ横浜まで日帰り中がいい、ね、
そうか、
コストも、
うん、でもチケットが取れたってすごくないです、
いや取れるさ、あの上の方とか3階席とか広い席、
あ
それでも1万円ぐらいするけど、
あ
下の方は11万とか、
はあ知らなかった、知らなかったですね、
知らなかったって
11万なの、
知らんかった、
それが即決で売れるわけよ、
うーん
というわけで、
はい、
本日はですね、
はい、
介護の世界ですね、
はい、そうです、
我々もちょっと9060問題の真っ只中でございますけども、記念すべき362人目のゲスト様ですね、
はい、
合同会社KIRL KIRL KIRL 訪問介護事業所ウェルネスケアステーションローカル代表伊庭徹様、よろしくお願いいたします、
はい、皆さんこんにちは、合同会社KIRL訪問介護事業所ウェルネスケアステーションローカル伊庭徹と申します、よろしくお願いします、
よろしくお願いします、
長崎市内南部から、
はい、
南部なんか今道路大変じゃないの、
そうやっと今日の朝から、
やっと今日の朝6時から片側交互通行に、
あら、はい、徹さんの方をみんな迂回路として通ってたから すごい事故とかって大変だったでしょ、
事故がもう何件もあったみたいですね、狭いし、
あなんか そこ通らんと通れない、そうなんです、
結局右、はい、通れないから左やり
しぐらい、通るだけに、
通るだけにそう
自分の地元も もうものすごい交通量になってて
危ないですよ、
ね、右折できないっていう、
そうです、慣れてないからですね、みんなね、
そうですね、
はい、そうだから学校の子とか大変だったみたいですね、うん、バスが行けなかったりとか、
はい、うちのヘルパーももう
大変だったでしょ、
行って
大変ですよね、はい、でもね待ってるからですね、はい、お家でですね、
うん、
うんうんうん、
もうずっと南部なんです
かもうずっと南部です、高校卒業して、デザインの専門学校に福岡に
デザインに行
くんですか、
一瞬、
知らんかった本当に
知らんかった
自分の叔父が父方の方の弟、
うんうん、
叔父がですねその専門学校デザイン専門学校のその当時学年主任をしてて今も理事長なんですけど、もう何も決まってなかったら来てみればっていう感じで、でほとんど女性の生徒で、
デザインの世界、
はい、でまだ自分が入った時2期生だったんです、なのでちょっと遊び感覚で行ってみようかなって思ったんですけど、あまりにもちょっと合わなすぎて2ヶ月で辞めて帰ってきました。
デザインって言ったらどんな、
もう本当いろいろです、その時2つ科があって、うん、もう本当に絵を描く絵描きさんと、
やっぱりそうか、
あとちょっとこう立体的な感じとか、なんかこう
芸術的な感じ、
そうですね、昔 の新聞のチラシによくマンションの新しいマンションのこう立体的な絵とかがあったじゃないですか、あれパースっていうんですけど、ああいうのを描いたりとかっていう、
それって手書きの時代、もうデジタルの時代、
ですね、やっと Mac のパソコンでしだしたぐらいの時です、専門学校にはもう Mac のパソコンがいっぱい並んでましたけど、
はい、面白いね、
知らなかった本当にそんな
のことなかった
ないでしょ、多分みんな知らないですね、い
や最近の方はあんまり知らないかもですね、昔から学生の頃から知ってる方はもう自分基本長続きしないので、
うん、
いろんなことが、はい、本当に好きなことじゃないと、
まあ、長続きしない子はさ、僕もそうやけど、うん、決断が早いの見切りが早いっちゅうの。
いいんです、うん、
何も粘らない、
うんうん、何も考えなくてずっとおるのと、また違うと思って帰るのと、はい、いろいろあっていいと思うんですよ、
ね、そうですね、何も考えてない学生だったんですけど、うん、
まあ、でもやっぱり、はい、あの思考の回路としてやっぱり次の展開にこう行きたがるタイプやろうと思うんです、うん、だから間違いじゃないもんね、
うんうんうん、そっと道行ってたら出会ってないので。
そうですね、
うんうんうん、それでその後、
その後戻ってきて、本当に車が大好きで、
うん、
もうその当時ドリフトが大好きで、うん、もうドリフトをしたい一心で、うん、でも車を買いたい、
うん、
じゃあ車に関わっている仕事をしたいってことで、もう手っ取り早くガソリンスタンドで、地元のガソリンスタンドで、ね、あのアルバイトから始めたんですけど、うん、もうそれも半年しか続かなくて、
うん、
もうずっとプー太郎で、
うん、
ペンキ屋でバイトして 1,2 ヶ月で辞めて、
うん、
で結局あの実家が父親があの電気の小売店だったので、
うん、
それを手伝いながら、
うん、
家電、
そうです、家電です、うん、家電の小売店だったので、もう遊びながら手伝う、うん、もうすること仕事なかったから、うん、もうしょうがなく手伝う、うん、しょうがなくって言ったらあれなんですけど、うん、親からはねしょうがなく養ってるみたいな感じなんでしょうけど、うん、もうそれをずっと、もうしたくない、手伝いたくないのをいやいや手伝ってたっていう感じですね。
まあ若いうちは全てが経験と思うけどな、
うん、ね、
はい、いいと思いますけどね。
本当知らなかったですね。
そうなんです。でその電気屋も手伝いながら、あの近所の大工さんから仕事ないなら手伝いに来いって言って、はいはい、電気屋をしながら空いた時間に大工手伝い、
大工の小取り、
いやもう本当に小取りっていうか、もう作業ちゃんとトンカンしてたんですか。トンカンってはもう解体の方が多かったんですけど、はい、解体してで大工さんがこう作るっていう。
何歳ぐらいの、
もう19から21とかですかね、
すごい経験をいっぱいしてる。
そうですね、うん、もう遊びふうけて仕事もしなくてっていう感じだった、うん、毎日も飲み歩いてたりとか、うん、
仕事せんでも飲みには行くんですね。
そうですね、あのその当時あの周りがパチンコで生活してるスロットとかで
時代
多くて、
時代やね、
時代ですね。
でそれに流されて自分もあまり好きではないんですけど、基本、うん、まあちょっとしてっていう感じで、
うん、
でなんかもらった車を少し整備して売ったりとか、
あ、
はい、
なるほど、
面白いですね。
良き時代と思うし、ねね、振り返ると全部生きとると思う。
そうですね、楽しかったですね。
生きてね、本当に、
はい、楽しかったならいいと思う、
うん
うん、でその今の介ごめんなさい介護の世界っていうのは、うん、
は
い、どう
つながるんですか。
どの辺で介護の蚊が出てくるんですか、
う
ん、
あの22ぐらいの時に、
あ、意外と早い、
ね、同級生がですね、みんなもう大学卒業するじゃないですか、で就職するから、あ、自分もちゃんとなんか働かないといけないなと思って、その当時ヘルパー2級を取ってる仲間がいっぱいいて、で、あ、自分できるかなと思って、その電気屋を手伝ってる時にあの一緒に働いてる人がもうパートのおばちゃん、
うんうん、
でお客さんもお年寄りばっかりで、
そっか、
で山の上に
顧客がってことね。
そうです、そうです、
なるほどなるほど、
そこでつながるんだ。
そうです、で、ね、お年寄りのおじいちゃんおばあちゃんから
山の上とかね、
はい、あの親父に来てじゃなくてもう自分に指名で電話で、
ね、トール
君ばやってくれねっていうのが、ね、だいぶその当時も増えて、お父さんじゃ話にならんけん、あんた来んねって言われて、結構指名が増えてきて、
指名が増えてきたんですね、は
い、で、あ、お客さん年寄りだし、うん、一緒に働いてるのおばちゃんだし、
うん、
あ、自分でもできるかもって言ってヘルパー2級 の, その学校に2週間で取れたんで、その当時
うん
で行って、で、実習先が4日間実習があって、でそこの実習先でその当時ヘルパーの主任さんに結構気に入ってもらえて、
うん、
でそのまま働かんかって言われて働き出したっていう。
それは勤めとして。
そうです、
すご
い、ちゃんと仕事で、でもあの、まあ、パートですけどね、
うん、
はい、
その高齢介護の施設に勤めるってこと
ですか。そうですね、はい、
うーん、
でそこは 続いたんですか。
そうですね、2
ヶ月で辞めなかったんですか。
不思議とですね、あのもうちょっと厳しい重度な方がいるあの施設の方とかに、その当時経験で行きたかったんですけど、自分じゃ続かないかなと思って、でそこにこう緩くパートで入って自由、そのヘルパーだったんで、その時間が空くんですよね。でその時間はもう来るまで寝てたりとか、ちょっと自由な感じで働けたの で、でその当時その施設がデイサービスを作ったばっかり で朝一ヘルパーでその食事介助で入って、で食事介助が終わったらそのまま午前中デイサービスのリハビリの手伝いに入って、でここからはあの施設に入っている男性の入居者のお風呂を何人か入れてっていう形をずっと半年ぐらいそれを続けて、半年ぐらいしたらですね、そのデイサービスの方の利用者さんが増えてきたので、そっちの方に移動しないかっていうことで、そっちの方の今度パートから契約社員の方に昇格して、でも手取りは減ったんですけど、
あ、まあ、そんなもんよね。
そっか、時給とね。
そうなんです。
そんなもんよ。
はい、その当時手取り9万とかっていう感じですね。
その頃結婚は？
まだ全然です。
あ、まだ、
はい、
まだ全
然。で、そのデイサービスが土日祝日休みだったので、で自分が好きな車の運転送迎もあったので、
はいはい、そっか、
あってたんでしょうね自分で。もうそこにもう11年
ね、それ送迎中ドリフトとかしない、
まあ、ちょっと したかったんですけどね。あ、でももうあの普通の一般のはちゃんともう安全運転で、その当時 あの上司の方から安全運転すぎんかって言われるぐらい安全運転だった
ので、じゃあちゃんとオンオフと
できてたんですね。あの電気屋で冷蔵庫を軽トラに後ろに積んで、
やっぱ
り背が高いから揺れるんですよね。でそれをいかに揺れないで運転するかっていうのを
全部経験がつながって
してたので、それが生きてて、で若い頃に警察官だった利用者さんから、お前の運転は安定しとるけん一番よかって
言われるんですね。
素晴らしい。
なんか知らないけど生きてるんでしょうね、そういうのが。
だからほら、要さのレーサーと呼ばれる人たちってさ、サーキット走るやん、サーキットって対向車が来んやろ、だから一般道は怖くてしょうがない。
そうです、
ね、来るからですね。
怖 い、
はい、
怖い、
怖いです、
はい、走りきらん、
ジェットコースターも怖いです。
安全運転やったりするわけよ。
ジェットコースター怖い？
怖いです。
あ、ジェットコースター
乗れないです。個人
的に。でもめっちゃあれ、あの車危なくないです？ジェットコースター並みに。だって山の中落ちるんでしょ。
落ちる、大丈夫です。
その大丈夫が、
あのドリフトは普通にこう速く走るより、そのスピン状態で動いてるから、
滑る感じやもんね。
ぶつかった時に衝撃が少ないんですよ。逆に、はい、
何回かあの稲沢まで見たことあるけど、もう怖くて見れなかった。私もう怖いと思って。
僕はそういうことでき
ない。ラリーやったから、林道ジャリジャリの道やったから、カーブとかも
似
たような状況 で、
はい、そうですね、
だからタイヤが反対向くわけよね、
はい、
右に曲がるときにタイヤは左に向いてる、で滑っていくわけやんか、はい、このだからそこはドリフトとよく似てて、は
い、一緒です。
滑りながらこうS 字カーブをシューシューって。
この話で2時間くらい。
バカ
そうか。
でもその頃の私を今のお嫁さんは知ってるからね。
あ、
平和よ。その当時の彼女ですもん。
その当時よかった。奥様ありがとうございます。
いや、その奥様はどこで出会う？
まあですね、その同じ職場で。
あ、その介護。
そうです。自分が、入った1ヶ月後ぐらいか2ヶ月後ぐらいに、今の奥さんも実習で、同じそのヘルパーの学校の実習で。
年上ですよね。
そうです、2つ上です。で、たまたまですね、自分のおばさんも、その一緒のタイミングでヘルパーの研修に行ってて、うん、おばさんと一緒に研修に来て。
へ
ぇ、はい、一目惚れですか？
いや、そういうわけではない。まあ、一目惚れというか、
ご縁ですよね。
そうですね、タイプではあったんですけどね、タイプではあったんですけども、その当時お互い彼氏彼女がいたので、はい、
そこお互いに整理整頓して。
そうですね、
はい、天然な感じで可愛、はい、い、でも面白い。
そうですね、知り合ってどれくらいだろう、26で付き合って7で結婚したので。
あ、僕と一緒だ。あ、でも、あ、僕は5年間付き合ったから、ね、
知り合って て3年か4年ぐらいで付き合い出したって感じですかね。
ずっとじゃ同僚だったんですか。
そうです。
お互いの彼氏
部署が違ったんですけど、
知ってるしみたいな。
そうですね、あの研修に一回二人で研修に行かないといけないタイミングがあって、う
ん
う
ん、でそのちゃんとやっぱ神様はさ
あーすごいそうなんです
。車をどこに研修先に止めようかってなった時に、あ私の知り合いのとこ職場に私の前の職場けど、うん、止めていいよって言われたけんって言ったら、うんうん、あら元彼じゃないかな。その時はもう別れた後だったみたいなんで、
元彼だったんですね。
元彼に言って車を止めさせてもらって、その当時自分が乗ってた車がシルビアだったんで、
シルビア、ね、
ドリフトしてた時の、こういう車あんまり止めさせたくないとけどみたいな感じで後で言われたみたいで、
あ青春
シルビアってねもう名車中の名車 で、
ね、しかもあの13シルビアなので、
たまに見かけるんですよね、ピカピカにして乗ってる人、ね、
シルビアって何でしたっけ。
シルビアっていう車、シルビア
日産
の、あとでネットで検索、
はい、
もうね本当なんかこう女性的ななんか素敵な、やっぱり
そうですね、あのシルビア180で一世を
踏みました。わかります、わかります。あ、わかるんだ。
昭和のバブル時代の名車です。
ね、名車、
シルビアですね。
もうシルビア、
もう今は
ないと、
あのドバイに飛ばしました。売り飛ばしました。結構いい、ね、
値段になったです、
はい。もうボロボロだったんですけど。はい、
すごいな。そしてこの今このキールっていう会社なんですけど。はい、このキールって聞くと僕はケンタッキーしか思いつかんのですけど、
ケンタッキ
ー、
キール、
キールって言うとですか、ケンタッキー、
ケンタッキーってさ、はい、あの V を選べるわけよ、
はあ、はあはあ、キールって V があるんですか。
いや、キールっていうのはこの、
はい、
船もキールって言います
ね。お尻のどこや
も、
船底の、例えばあのもも肉とかと一緒ですか。
そうそう、手羽はウィングっていうでしょ、
はい、キールっていう V がある、
キールっていうのがこの、
おいしい、
なので1体に 1羽に1個しかないって、キールが、
うん、あ、じゃ、
あとは全部2個ずつあるやん、
はっ、そっか、両
そうだね、そうそうそう、
ああ、ね、そうかそうか、
うんうん、だから キールいやごめんいや これはどういうキール、う
ん、ですね、皆さんからよくねキール、キルと間違え、介護の仕事してる縁起悪いなって思われたりするんですけど、うん、あのキープイットリアルの頭文字を
キープイットリアル、
はい、を取ってキールって、
これはどういうふうにこう解釈するんですか、キープイットリアル、
自分らしくっていう、
自分らしく、自分を維持する、
そうですね、自分らしく生きようとか、まあ、いろんなちょっとこう意味がありはするんですけど、
なんでこういう名前にしたんですか。
ですね、まあ、自分がですね脳梗塞に6年前、
6年、最近やない、
はい、39歳40になる直前にちょうど厄年で、40になる、1ヶ月もならないぐらいの時に脳梗塞にちょうどなって、で、まあ、全然大丈夫では、まあ、若干
軽いやつね、
そうですね、若干ちょっとこう、
あれっていうやつやな、
そうですね、あの温痛角麻痺といって温度と痛みの麻痺が左足に少し残ってて、うん、まあ、踏ん張りがちょっと以前より悪くなったなって感じではあるんですけど、まあ、そういうことを経験したので、まあ、残りの人生自分の好きなように自分らしく生きないとなっていう、
は
い、
うんうん、で、まあ、一歩間違えばね、
そうですね、
うん、
で、まあ、ね、その自分だけでもなくて自分に関わってる人たちもその自分らしく、まあ、お年寄りもそうなんですけど、
うん、
自分らしく生きてもらいたいなって意味を込めて作りました、
うん、
はい、
これあの合同会社キール代表っていうことなんですけど、はい、これは何年前ぐらいに、
5年前です、ちょうど5年です、3月の17日で設立、ちょうど5年、
5年、
どうですか、5年の誕生日です。
あ、誕生日にしたの、
たまたまだったんですけど、
た
またま登記して設立したのが3月17日で、嫁の誕生日で、
3月17日、誰の誕生日、
奥様、
あ、よ、奥様の、
はい、
はあ、意図的にじゃなくて、
じゃなくてたまたまタイミング的に、あ、もうその日でいいやっていう、覚えやすいし、
奥様も一緒の同業者だからまた夫婦でできてますよね、そうですね、
今なので、あの最初に自分が前の会社辞めて、で設立準備して、で、あの運営できるようになってから嫁も、
うん、
一緒に、はい、まあ、されてて、
はい、
まあ、あの諫早では結構ね、あの有名である愛の輪の、
はい、
栄田社長ともつながっている
のね、はい、そうですね、以前の会社で、まあ相沼さん の、 その設立も少しお手伝いさせてもらったりとか、うん、コロナ前ぐらいにそのマネジメントの勉強会を一緒に1年半ぐらい、
鬼塚さんのね、
あそうです、鬼塚さんに習ったことをその相沼 の、 その管理者さんたちと一緒にまた
勉強してたんですね、して
毎月伊佐屋に
来てたんですね、
南部から来てて、で90分ぐらい勉強して、でいつも家にたどり着くの11時とかっていう、
はい、つながってたんですね。
いやいや、どんどんつながっていくわけよね、
はい、面白い、
面白いよね。まあ後半はこのね、実際どんなことやってんすかみたいなお話をお伺いしたいので、伊庭さん後半もよろしくお願いします、
はいはい、よろしくお願いします。
幸せだから笑うのではなく、笑うから幸せなんだよ、だから君は君のままで、歩んできた足跡振り返れば遠く、限られた時の中、出会いはきっと宝物、忘れないでいつも心の中に住んでいる、優しい面影そっと君を守るよ、世界の果て取り残された気分、そんな時思い出して暖かい街の色、飛行機雲つないだって風の歌、泣きたい時は悲しみを声に立てて泣いていいよ、雨が上がればまた歩き出せるから、忘れないで全ての日々がそれぞれの贈り物だよ、だから君は君のままで、追いかける夢届かなくて壊れそうな心抱きしめる日はこの街に帰っておいで、いつもここで歌ってる空を見上げて、僕は祈っているよ、君が本当の笑顔でずっとずっといられますように。幸せだから、
リュウマチさん集まれ、こんにちは、リュウマチのアクセサリー作家川井香です。5月23日リュウマチさん笑顔の会を開催します。リュウマチさん同士で気軽にお話ししませんか。カフェディーズさんでお待ちしています。詳しくは川井香のインスタグラムを見てね。
社長さん、よう気にしちゃったなった。
令和8年5月18日月曜日、再放送をお聞きの方は土曜日、アーカイブでお聞きの方は何曜日ですか。さあ、本日は、合同会社キール訪問介護事業所ウェルネスケアステーションローカル代表伊庭徹様をお迎えして生放送でお送りしております。社長さんいらっしゃい。お相手の上野へと
元気になった神戸美沙夫です。
そうやな、
うん、よかった、
大変やったもんね、
今日までに来れました。
よかったです、
よかった、
安心しました、はい、もう気になって寝れんかったもん
ですよね、
8時半ぐらいまでは寝れんのよね
いつでも温かいメッセージをいただいたので、夜、ね、泣くことなく過ごせました、ありがとうございます、ね、
さあ、合同会社キールってどんなことを具体的にやってるんですかとか、
はいはい、
まあ、昨今の、フリースクール不登校もそうなんですけど、うん、もう
情報に行き着かなくてこう悩んでる人がいっぱいいて、うんはいはい、おそらく介護の世界もそうじゃないかなって思うんですけど、うんはい、どういう人たちとつながるといいんですかね、はいうんうん、
どういう人たちとつながるといい、
うん、どういうことでこう悩みが解消して相葉さんと出会ってよかったみたいな、
うんうんうん、そうですね難しいですね
窓口はどうなるですか。
そうですね、どうしてもこの介護のお仕事って窓口が包括支援センターだったりとか、あとはそのケアマネージャーの方っていう風になるので、まあ、そういう人たちがどうしてもこう、ね、どういう風にしましょうっていう感じでこう案内をするんで、まあ、その人たちの、ねまあ、邪魔というかこうしたらいけないので、まあ、こう周りに介護をしてて介護のお仕事をしている方とかにちょっとこう相談したりするのもいいかもなって思うんですけども、
うんうん、どういうこと、どういうこと、
あの、まあ、自分の知り合いに皆さんの知り合いに介護のお仕事をしている人がいれば、まあね、その辺に相談するのが一番いいんですけど、自分につながる、まあ、南部の方に遊びに来てもらって、はい、まあ、三沢さんとかと仲良くなったら三沢さんのイベントにも結構顔出すので
そういつも手伝ってくれ、はい、婚活イベントスポーツイベント、うん、ルノンマルシェは全部来てくれてる、
まあ、手伝うもんいいけどブース出したらどうですか
あ介護の相談みたいな、そうです
、ね、だからおそらく三沢ちゃんのイベントに来てる人って、はい、親の介護をポチポチ考えてる世代やと思うので、
急、はい、に来るから
なんかこう悩み相談書みたいなのを出したら、
急に来るからですね、介護が。
そうですね、あの以前南部の方でしたイベントで、うんうん、あのそういうブースを出したことはあるんですけど、うんうん、こうパンフレットもいろいろ集めてですね、うんうんうん、あの多機関包括って、うんうん、お年寄りから子どもまで相談している、事業所があるんですけど、うんうん、その方たちと一緒に一度大きなイベントでしたことあるんですけど、うんうん、全然来ないですね。
いやいいと思うけど来なくても
全く来ないです。あのそれと同時並行でこう車椅子体験みたいなのをしたんですけど、うん、そっちはね子供とかが結構こう集まってはきたりしたんですけど、
いいと思うけどな、だって知り合いおらんやろ、
いない、私もいない、
なかなかちょっとこう皆さん話しにくいみたいですね、相談したくないというか、うん、自分の親がこういう状況でって、うん、こうなかなか言いにくいみたいで、
でもストレス抱えとる人いっぱいおると思うよ、
そうでしょうね、いるんですけどね、
だから一番気の毒なのが、はい、親やけん自分が面倒を見なきゃいけないんだという、はい、呪縛、
は
い、
そうですね、う
ん、最初はなんか見たいっていうのから入るけど実際できなくなった時にどうしたらいいかってなりますよね。そうそう、知識がないから
地元の仲いい先輩とか、はい、もうみんなやっぱり相談に来ないです。
あ、そうなんだ、は
い、多分、うん、言いにくいというか言いづらいというか、
近いからやろ、
身内のことを言いたくないみたいな方がやっぱり結構多くてですね、
伊佐早とかで相談をされて、
逆にね、うん
うん、知らないからですね、うんうん、トールさんを、うん、
いや悩んでる人いっぱいおると思う、
ね、多いとは思います。でも、うん、その分やっぱり言いにくいでしょうね、うん、皆さん、
だからやっぱその辺も闇かもしれんよ。
そうですね、
だから本当にいよいよの時はちょっと手遅れになってるっていう、
そうですね、はい、お互いですよね、
お互いにもう疲れ果ててるっていう、うん、
こっちがきつければいいんですけどね、こう普段地域で接してて、うん、あらあの人様子おかしいねって気づければいいんですけど、うんうんうん、まあ自分もこの仕事してるんで、まあいつもと違うなっていうような感じはすぐ分かりはするんですけど、うん、なかなか周りの方はですね、家族も分からなかったりすると思うので、う
ん
う
ん、一人暮らしのねお母さんとかいるところとか、ね、南部多いですもんね、
多いですね、
まあ、諫早もいらっしゃるけど、
は
い、
基本的には在宅支援なんですか。
そうですね、在宅になります、はい、
ご自宅で、はい、親御さんの介護をしてるっていう。
そうですね、
一人暮らしもいるの。
もちろんあのもう基本一人暮らし、ヘルパーがですね、その例えばご夫婦で住んでて、うん、あの旦那さんの方が元気な方だったら、うん、基本ヘルパーって入れないんですよ。
うん、あ、
その方ができるから。
うちもそうなん
だ。だからこれ老老介護やね。
そうです、父がすごい弱ってる。
でもそのご主人が例えば何か障害があったりとか、もう精神的に例えば認知症で、体は元気だけど認知症、うん、でも奥さんが動けないっていうような感じだったら入れるんです、うん、 ケアマネージャーさん次第なんですけどね、担当の。
これが疲弊するよ。
うちがそうですもん。父が元気だけど、はい、大変す、めっちゃ大変。
そうです、無理やもん、うんうん、現実的に、
うん、そこら辺の相談はどうしたらいいですか。じゃあ
もうケアマネージャーさん次第なんですよね、そういうのも。いいケアマネージャーさんだったらどうにかして、うん、こう上手にプランを作って。
ケアマネージャーさんは何人に対して1人何人って決まってるんですか。
ケアマネージャーさんはだいたい35人まで担当できるんですけど、まあいろいろ要件があって、まあ、50人も出たりもするんですよね。
もっとそこの手前の人って言ったら誰にやるんですか。
は包括支援センターの職員さん、ね、包括支援センターにもあのプランナーといってケアマネージャーさんいるので。でもその普通のケアマネージャーさんだと毎月訪問してくれるんですけど、うんうん、あの要支援の方とか軽い方になると3ヶ月に1回訪問とか、はい、でその3ヶ月に1回の訪問も今ちょっともうケアマネージャーしてないのでもうどういう感じになってるかわからないんですけど、もう3ヶ月に1回も訪問しなくてもいいみたいな感じにもなってたりする部分もあるみたいで、はい、電話でこうどうしてますかとかですね。
あ、大丈夫ですって言ったら終わりですよね。
そうですね、
本人がね大丈夫ですよ、
本人大丈夫ですって言うもん、ね、
認知症の方は大丈夫ですという可能性が高いですよね。
全部何でもやってます
とか、ね、でさ電話の声ってはつらつとしとるわけや。
そうですね、
そうか
あんまりこう声って年取らんもんね。
そうですよね、
だから元気そうに聞こえる、は
い、ちゃんとしないといけないけど、ね、
だからあのコロナの時期とか訪問ができしたくてもできなかったっていうのがあって、大変だったんですけどね。
いやもうさ年取るとさいろいろできんことが増えてきてさ、障子の張り替えとかさ、まあ、障子ないけど、ね、網戸の張り替えとかさ、はい、もうできんししたくないしね、うん、
で危ないですね、腰とかやる、
うん、あそうそうそう、
危ない危ない、変な
低い姿勢は危ない、
危ないですよ皆さん
低い姿勢は
危ない、変な格好で骨折するんでね、
そうそうそうそう、
はい、危ないですね、
どうなんですか今そのキールが5年とおっしゃいました、はいうんはい、その前からもずっと、介護の世界長くて、
そうですね、
何がやっぱり続けられてるその理由、
そうですね、やっぱりみんなの笑顔、そのご利用者のお年寄りの良かったっていう笑顔もそうなんですけど、まあ、一緒に働いてる人とかが楽しいっていうか、自分と一緒に働いて楽しいって言ってもらえる部分ですかね、やっぱり。お年寄りよりかは自分と一緒に働きたいとかって言って、
徹さんのところにはどうやって働けるんですか。私は何も資格を持ってないです、
資格を取らないとですね、まずは介護系の資格を取らないと、
免許もいりますよね。
そうですね、運転免許もあのご利用者さんのやっぱり自宅に一人で訪問するので、うん、訪問して、まあ、洗濯だったり調理だったり、
うんうん、調理もあるんですね。
そうですね、買い物とかっていう部分ですね。
それは何の免許がいるんですか。
ですね、今はですね初任者研修とかで言って、昔とちょっとこう言葉が変わってるんですけど、昔はヘルパーに行けるとかですね言ってたんですけども、今もいろいろ名前が変わって変わってってなって、はい、もう一番下の簡単に取れる資格が今も1ヶ月半とか2ヶ月で取れるので、もうそれを取ってもらってっていう感じにはなります。
求人もされてます
よね。求人もしてます。でハローワークにも最初の方載せてたんですけど、やっぱり全然人が、その介護の仕事特に人気ないじゃないですか、でその介護の中でもこのヘルパーっていうのが特に一番人気がなくて、その理由がですねやっぱり一人で訪問しないといけない、デイサービスだったり施設っていうのは一緒に仲間がいるじゃないですか。
そっか、
そうなんですよ。でその施設とかデイサービスだと資格持ってなくても一応働けはするんですよ、他の方が資格持ってたり
して、持てるからですね。
でもヘルパーって絶対一人で行かないといけないんで資格も必要だし、あとはその調理がやっぱり皆さんしたくない、その人その人の味した
し、ね、そりゃそうよね、
はい、あのね硬さとか柔らかさとか、ね、切り方も違いますよね、はい、
でもですねそんな思ったほどうちって調理ががっつり調理するところでなくて、もうやっぱりお弁当だったりとか、その冷凍をそれをチンしてとかっていうのが結構多くてですね、なのでそんな調理ができないって、
じゃイメージがいろいろみんなあるんですね。
そうですね、で結構年配のヘルパーさんが調理に行きたがるんですよ、調理が楽だから、
あ
体力的に体的 に
、ね、
はい、掃除とかってなると やっぱあっち掃除してこっちして腰痛めるので、あとはその身体的な分、おむつ交換だったり、そのおむつ交換だったりその入浴の介助っていうのもあんまりそこまで依頼がなくてですね、入浴もデイサービスで入ったりする人が多い。
そうか、週3とか
ね、ですね、多いですし、あとおむつ交換もですね、普通の紙パンツ、履くパンツの方が多いので、もうそこはね簡単にこう履き替え、もう自分で履き替えるができる方がそういうのを使うので、
なるほどね、
おむつ交換とかっていうのが出てくると、もう皆さんやっぱり施設に行ったりとか、ショートステイに行ったりするので、思ったほどそんなないんですよね。みんながこう想像されているような作業っていうのが、
わからないからですね、そこがね、イメージが多分。
やっぱり買い物だったりとか、あとは服薬の確認、
服薬がね、
はい、そこがやっぱり大事なので、
あのほらよくさ、
お薬
カレンダーみたいな
さ、は
い、月火、はい、あれが分からんくなるよ、
そうですね、
はい、そうかそうか、
だからこう順番に減っていくのが分からんみたいで、はい、
そうですね、
でカレンダーもね、はい、言われて初めて気づいたけど、こう1ヶ月のカレンダーあるじゃん、
はい、
で一番上に曜日が月火水木、
はい、
各業にいるわけよ、
はい、
あいますね、そっか、
うん、だから一番上に月火水木があって、日付がほら1列、うんうん、2列ってなるでしょ、はい、それが分からんくなる
の、はい、
分からんくなりますよね、
やっぱり認知症が入ってくると、うん、その辺が分からなくなってくるので、うん、一番いいのはデジタルの時計、日付付きの時計が一番いいです、うん、もう自動で変わってくれるから、うん、見たらもうその日にち時間が分かるので、う
ん、
あのもう普通のでこういう一月のカレンダーとか日めくりとかいろいろあると思うんですけど、うん、もうそういうのじゃもう認証の方は分からないので、分かんないですよね、
デジタル時計、
はいはい、デジタルの時計の日付入りのちょっと大きめ
ありますよね、
はい、ああいうのが一番ですね、
一番いい、
はい、
そういうのも聞きたいですよね、
いやそういうのも ねやっぱり経験して、まあ、びっくりするわけよ、こうカレンダー見てこう、はい、今日の分今日の分、
はい、
だからそれがこう分からんくなる瞬間、だから最近家内も自分の薬この一番の自分の持ち取る、はいはいはい、まだわかるみたい上手に
上手にね、うん、入れてですね、上手に飲んで
る、でお薬カレンダーだとわからないけど、その朝昼夕の3つとか4つに分かれているケースにガバガバって入れてた方が、
うんうん、まあ、
もちろん飲みやすい人もいるし、
今日はこれを飲んでおけばいいですね、
そうです、人それぞれなんですよね、
そうか、その人の性格とかもあるし、
ね、はい、あとはなんかガチャガチャみたいに機械があって、
うん、
でその機械がお薬の時間です、朝のお薬の時間ですって声かけてくれるんです、でボタンをピッとしたらガチャンって出てきたりとか、そういう機械もあったりとかですね、
は
いいかもな、
いいですね、
はい、まあ、そういう時代やろう、
ね、時代ですね、はい、
どうですか、これからやってみたいことって、うんうん
う
ん、
そうですね、やっぱり自分がですねデイサービスの経験が長いので、うん、
はい、
デイサービスをやっぱり立ち上げたいっていうのもあって、でもそのデイサービスだけではなくて、うん、そのみんなの居場所っていうのを作りたいんですよね、でその居場所っていうのが子どもたちの小学生とか その放課後の過ごし方問題だったり、そういう放課後に遊び場がない子どもたちが遊びに放課後来たりとかですね、あとはその災害の時の避難所、
なるほどなるほど、
やっぱりお年寄りが避難できない方多いの で今介護タクシーとか送迎のお仕事もしているので、まあそういう避難所に行けない方をお迎えに行ってで連れてくるとかですね、そういう居場所づくり、みんなのまあ高齢者から子どもまでが過ごせる居場所作りっていうのをしてみたいなっていうのはあります、
ね、南部で、
そうですね、うん、地元でですね、
地元でですね、はい、
だから よくありがちな公民館なんかがさ、はい、避難所になるわけやけど、
はい、
日常使いしてないもんね、
う
ん、
そうですね、
はい、だからやっぱり日常的に過ごしてる場所が災害の時は、
はい、
あそこに逃げればいいんだって、
そうです、
はい、だから災害の時に初めて公民館を知るみたいな世界観あるもんね、
やっぱりあとは空き家が問題になっているの で地元で結構こう使ってない保育所跡だったり、もう耐震工事終わっているような場所があるので、うん、まあ、そういうところを使って
空いてるところ、
ね、はい、をしたいなって思ってますね、新しく作ったりするんではなくて、
この間もね、みさおちゃんと話したもんね、はい、自治会所有の公民館の有効活用、
うちは不登校とかを呼んで、はい、借りれたらな、うん、そういう場所がないんですよ、はい、
あの自分もあのちっちゃい自治会の副会長をしてるんですけど、集会所、いわゆる集会、うん、自治会の集会所っていうのもあるんですけど、はいはい、一時期その お習字教室に週に2回使っていいよって貸してたりとか、うんうん、あと自分も月に1回借りてるんですけど、うん、ヘルパーのミーティング月1回研修会をしてるの で、ちょっと自分の事務所手狭になってきたので、うん、そっちを借りて研修会をしたり
です、ね、うちは荷物があってその子育て支援の荷物がいっぱいあるんですよハロウィンだ、はい、クリスマスだそれを置く場所と誰でも自由に来れる場所が欲しくて、はい、甲斐さんも言ってたけど、うん、そうってなる借りるってなったら高いし、ね、使ってない公民館とか借りれないかなとか思うんですけどね、
意外とこう空いてない施設っていうのがいろいろあって、うん、でもやっぱりいざ借りるとなると障壁がいっぱいあって、うん、空いたまんまになってるっていうのはあるよね、うんうん、
本当ですね、
うん、なんかその辺がこう有効的に ね使えたらいいやろうとね、なるほどね。さあチャイム鳴りまして、あっという間にラスト3分ぐらいになってるんですけど、ラジオいかがでしたか。
今人生で2度目のラジオ出演だったんですけど、やっぱり相変わらず緊張します。
緊張
みんなから言われるんですけど、緊張してないように、
緊張してない、
めちゃくちゃ緊張してます。
はい、はい、ピンポン、はいどうぞ。
番組宛てメッセージをいただいております、はい、タック&アドさん、
お
お
同級生です。
ピンク、ピンク、
あそっか、
あ誰と同級
生。タックと中学の同級
生。タックと同級生、
はい、ご出演おめでとうございます。はよ飲もうで。三沢さんの骨折の話も気になりますが、イバちゃんの話楽しんで聞いてます。
ありがとうございます。
もう一人、ご縁でつながるそのぎ茶、中田とお茶の
お茶。ご無沙汰でございます。今は収穫期や、
終わったみたい
ですね。一番茶が終わったっ
つって。あ、じゃあ昨日やったっけ、そのぎの茶市みたいな。
中田さんたちは出てないって
言ってたけど、結構夕方遅くまでにぎわっとったよ
です、ね、
メッセージを読ませてください。伊庭さん、茶畑で楽しく聞いてるよと。6月の諫早駅ルノンマルシェで久しぶりに会いましょう。
そうだ、出てくれます。
三沢さんのお会計祝いもしましょう。
そうそう、
上野さん、またラジオでお話ししましょう。
あ、ぜひぜひ。ありがとうございます。メッセージありがとうございます。
ありがとうございます。
本当に
温かいね。いや、俺もやっぱり相談ブースなんかこう
違うですね、うん、そうしてみましょうか。
そうですね、
だから私みたいな人が気軽に相談できる、つながる、
つながるだけよ。
ですです、はい、そんなあとなんとかじゃなくて、私もすぐ相談したじゃないですか、母がこうですって。
いや、そういう相談相手いるもんな。
そうしましょう、そうしましょう、
はい、頑張ります、
はい、6月にじゃあします。
つないであげてください、
はい、やっぱりね、します。そう、いつも来てくださるから、
ね、
いいですね。ちょっと机置いときますね、
はい、ぜひぜひ。あの本部でいいで、
ね、本部の横にね、はい、
うん、さあ次週ですけども、はい、5月のもう25ラストかな、はい、25
そうやね、
月曜日、はい、記念すべき363人目はですね、
次のフラワー大使だ、
大村フラワー大使からですね、
はい、
変わったばっかり、
うん、
大村さくら、久保かのんさんと花勝負の、橋口
奈
々さん、こ2人とも花の字が
つく
の
ね。すご
い面白いね。お二人にお越しいただくようになっておりまして、はい、もうアシスタントもしてもらおうと思って、交代で
いいですね。初々しいかもしれん。
そうそう、うん、だからいつもほら、あの冒頭で読むとこ、うん、もうこれも読んでみたいな、うん、そうそう、
その日に言ったらいいかも、急に
その日に言うさ。ということで、
はい、
まあ、このあと6時からはまた生放送、はい、シームレス学園続きますので、はい、チャンネルはそのままお願いします、はい、さあ結びのご挨拶でございますが、一言メッセージも含めて、伊庭徹さん、心の準備は、
はい、
ようございますか。
はい、大丈夫です。
奥様宛てのメッセージとかいいんですかね。
特にない
です。聞いてるよね。
多分聞いてないです。
あ、聞いてない、
はい、あの聞き方が多分分かんないと思います、はい、
では岩徹様もご一緒に、せーの、
また来週。
自分の笑顔をみんなの笑顔につなげよう。
バイバイ。バ
イバイ。いい話やね。
次ブースをルノンで作りますね。
あ、ぜひぜひ。まあ、ドリフトもなんか映像がある
ね。そうですね。2時間ぐらい。
ありがとうございます。
ありがとうございました。